はい、
はい、
じゃあこれ何用の音声でもないんですけど、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いいですね最近いろんな人と音声撮ってるんですけどね。
へー、すごい。
なんかこの間は超すごい霊能力者を撮ってましたね。
お、
霊能、霊能力者、霊感がすごい人、
見えちゃうやつ。
見えはしないみたいですけどね。
何を思って霊能力者なんですか？
感じちゃうやつですね。
あ、感じる方なんですね。なんかそれぞれ皆さん霊能力者さんたちって
神
々あのそれぞれの五感がなんかとか、
ね、
ね、感じる、見える、聞こえるとか、スペックみたいですね。
で、池松かなえさんと、
はい、
カオリンです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
花江さんは何て説明すればいいですか？
何ですかね、あの、カオリンに説明してもらいまし
ょう。
すごい気出し振られた。
私の職業一体何ですかね。
花江さんの職業はそうですね、女性を幸せにする職業。
おお、嬉しい。
上手にまとめました。
上手にまとめてくれた、ありがとうございます。
花江さん一言で言うんだったらめっちゃ若いですね。
そうですね
マジですか？
いや、
自分じゃ本当わかんないですよ。
いや
でも音声を聞いてる皆さんにぜひカオリンを見てほしいですね。今日浴衣で。
そうそう、
はい、
カオリンは超セラピー。
はい、
そうです。超セラピー、
超セラピー、何のための超セラピーでしたっけ？
と、未来の子供たちを笑顔と健康にするためにママになる女性に向けて超セラピーをやってます。
おかっこいい。
いや、二人ともいい人なんですよ
いい人感伝わってるといいんですけどね。
いやいや、スタートもゴールも決めてないで始まったんですけど、まあ、とりあえずざっくり言うんだと珍しいタイプです。
へ
え。かなえさんがまず珍しいんですよ。
まあ変人とよく言われますね。
この女性起業家キラキラ時代において一人一人なんか違う方向に突っ走っている。
おお、それ大丈夫ですかね違う方向に突っ走っている
。大丈夫な突っ走り方。
ああ、そう、いや、ともみこさんに言われるとすごい自信になります
ね。そのもう与えすぎなんじゃないってぐらい与えちゃう。
そうですね、
サービス過剰ってやつですかね。
本当ですか？コーリンってよかったな桜やってくれるから
確かに信憑性が増す。
信憑性が増しますね。
かなえさんのコンテンツ受けてるんで。
あ、確かに確かに、そうですね。
そうい
えば、嬉しいです。
なんでなんか今時の女性の起業家の方の中ではあんまり見ない、シンプルにマインドがいい方って珍しいんですよ。
よ
っ、能力が高い人っていっぱいいるんですよ。
あ、
そんなのは。
あ、なるほど。
でもマインドがいい人ってレアなんで、
へ
え、マインドがいい人の周りにはやっぱりマインドがいい人がいたっていう、
いや、ほんと周りにはめちゃくちゃ恵まれてる
の。シンプルな。
シンプルですね。
はい、いいですね。やっぱ空気がいいとこ。
ありがとうございます。へ
これ朝ダクダクですけどね。
大丈夫ですか？暑いですよね。
いや、
そうですね。
外から来たんで。
あ、すごい、ちゃんと。
もう少し温度下げます。
あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。
はい、
すいません、ありがとうございます。
気の利く暖かいお
茶。ね、暖かいお茶ですよ、ね、我々には。
我々には冷たいのですよ、
うん。男性には冷たいもの、女性にはね。
そうそうそう、なんでマインドがいい人って珍しいん
で、ね、嬉しいです、そうやって言ってい
ただ
いて。
じゃあせっかくだったらね、マインドいい人の話聞いてもらった方がいいだろうと。
お、素晴らしい。
俺の話ってあんま面白くないんで。
え？
いや、面白いんですけど。
面白いですよ。
結局、いや、ともみこさん変態だからね
変態には面白さが伝わるってことですね。
なんか、なんかもう、あやばい人の話で
私も変態だから多分
楽しいんですよね。
一定の距離感を持って、ね、聞かれちゃうんですけどね。
いや、私絶対 Facebook って自分から申請する人以外絶対承認しないんですけど、
うん、
しかも自分の顔を出してない人、
うんうんうんうん、
絵とか顔出ししてない人絶対切るのに、
うんうん、
男性がともぴこさんのは見た方がいいっていう直感が働き、あの投稿を全部見たんですよ。
全部見たんですか？
その時のいつだったかの去年、 今年か見て、おっと思って、うん、おって思ったのが、まあ、前に友彦さんに言ったんですけど、これから2017年の日本についてみたいな記事で2017年の秋頃から女性起業家の偽物たちが淘汰されるでしょうみたいなを見て、それは私も本当に感じてたからイエス・ザ・ツ・ライトみたいな。なって好きと思ってそこからやって、なん全然何をやってる人かも何も出さないじゃないですか。
やっぱ出せなくて何言ってるか分かんないよね。
それも分かんないです。怪しさ満点すぎなのに、なんか結婚式 の、 あの画像も見て、
はいはいはい、
ご夫婦の顔が似すぎてて
よく言われます。
これは本物だ、なんかここで直感が働いて、また
これはいいやつそうだ、
いいやつそうだと思って、絶対にあの聞いた、会いに行った方がいいと思って、寺小屋ですね、
無
料の、
うん、
それで会いに行ったのは本当きっかけで、
ガンガンかなえさんに質問してきました、ね、
そう、あの一番うざいキャラだったんじゃないかで、
いや一番食い気味な女性がいる
の、なんかいるなみたいな。そうそうそう、
かなえさんって今何やってるんですか。
うん、何やってるんですかね、かおりん。
かなえさんがやってることですか。
私の事業内容何ですか。
俺結局分かってない
よ。私も分かんない。
え、本人が分からない、どういうことだ。
まあ、何ですか、何を受けましたコンテンツ。
私が受けたのは、うん、プリンセスプロデュース塾っていう、これから起業したい人に向けてマインド9割、ノウハウ1割を教えてくれる。
おー、よく覚えてるそのキャッチコピー。
塾、
いい塾ですね。
そうなんですよ、もうマインド大事っていうと、夢を、お、待ってくださいね、
プレッシャーが。
あ、ちなみに本当に桜じゃないですからね。たまたま会って、たまたま、
たまたま、
たまたま、よって入って
た、そんな打ち合わせしたみたいになっちゃった。
夢を叶える学校っていう、もうあの忘れた夢をちょっと思い出させてくれる、でこれ自分らしく生きれる方法、方法っていうんですかね、自分らしく生きれるようにこうちょっと導いてくれるような、
どんなことやったんですか。
あ、そうですね、なんかこうちょっと昔を振り返るようなワークだったりとか、とかなえさんともう一人二人でやられてる学校なんですけど、うん、あのカラーが見れる方、カラーが見れるんですけど、
ね、あのオーラとかじゃないですよ。
ああ、そっちから思っちゃった。
まあ、心理カラーセラピストっていう名前にやってて、あの誕生日から導きに出すんですけど、まあその人その人の動作とか心理状態とか、10年以上やられてる方で、
ミヤさん系ではないですね。
ミヤさん系では決してない。ミヤさん系だと私組まないんです。
なんかその誕生日から本質、あなたの持ってる本質カラーがこういうのだからこういう性質があるよみたいな。
何色だったんですか。
私はピンクとターコイズブルーです。
まんまなんですよ。
濃い、
濃いですよね。ピンクは自己愛で、自分が好きなことしか本当にやれない、自分がワクワクしてることしかやれないのと、ターコイズは実は目標をつける作るのがすごく苦手で、
え、そうなの、
うん、そう、今はこうやってさっきみたいに何のためにやってるのって聞いたら、ママのためにって超セラピーっていうのをやってますって説明できるようになったんですけど、6ヶ月かかったですかねこれ。
いや、そこわかりますよね。
最初は本当ね、夢は何ですかって聞かれると何て言ってたんですか。
結婚すること
です。そう、okay、あ、それこの間も言ってましたね。
あ、そうです、この間、あれ何の時ですか。
結婚式かな、
うん、結婚式の時に
言ってましたっけ。結婚式の時、
かおりさんの、
はい、
あれ言ってたか、
うん、
結婚することが
夢だった
みたいな。
あ、だったって、そうですね、
あ、だったですね、そう、そうそうそう、
お嫁さんになるのが目標だった。
なんでうち来たかなってぐらい。結婚相談所行けばいいのになって。
確かに確かに。
まあそこを一緒に構築していったっていうのが学校ですね。
そうですね、
うん、でその結果 塾に入ってちゃんと開業までどうしていくかっていうのをマンツーマンですね、ほとんど。
そうですね、
やって、で私自身は3年前から、超セラピーで夢を叶えるサロンっていうものを麻布十番でやっていて。
麻布十番でやってるんですか。
麻布十番でやってるんですよ。
また年のとこやってますね。
いや、それも理由があるんですよ。4歳の時から東京タワーの夢をすごい見るようになって、
ほうほうほう、
ずっと東京タワーが見えるサロンでをやりたいってずっと思ってて、でたまたま知り合った人がそういう物件を持っていて貸してくれて、 やっているんですけど、ずっとなんで東京タワーが好きか麻布十番が好きかって分かんなかったんですけど、この前分かったことがあって、いやセーラームーンですね。セーラームーンの影響です。
あなるほど。
ずっと擦り込みがあったみたいで、
意外とシンプルな理由。
はい。何でもなかったっていう。それからですね。
うちの北千住とは天と地の差
です。いや北千住今めちゃくちゃ人気じゃないですか。
いや
、はい、そんな感じの、はい、3つですね。だから大まかにやってます。
カードは
カードもあのね、カオリンから突っ込まれるんでね。カードもずっとタロットカードをやっていたんですけど、私霊感別にないから、なんで当たるんだろうと思ってたら、その方の心理動作というか、なんか発しているこう動作と目線とかでなんか説明いろいろやってたら当たっちゃってたっていうだけで、だから霊感なくてもタロットできるよっていうのを教えたくて、今はそのあのそういう目線っていうか、そういう動作とかと、あとカード出たカードによって、カオリンもそういえばカオリンこれもやってくれてるんですけど、
なんすかこれ、
あもっと可愛い
感じ、他のさトモピコさんに何に見なんて見えるかちょっと見てみ
る、あそうですね、ちょっと後ろからちょっと、
なんか普通のタロットやる人ってか出た結果しか言わないんですけど、それ
おめっちゃあるな、
そうなんか1枚引いてもらったら、
じゃあ1枚非利き手がいいですかね、やっぱり利き手じゃない方
で、利き手じゃない方で、
利き手じゃない方の手でこうピンときたものを、あ、ごめんなさい、引いてもらっていいですか、
ちょっともうちょっと音声の人は地獄な時間が始
まりました。今カード
急にタロットカードを選び出す。
トモピコさんのカードを選んでるっていうね。
そうですね、
何を選ぶんだろう、お
お、何選ばれますか、
それを何やってるように見えますか、その人魚が、人魚のカードを引いたんですよ、トモピコさんは。
まあ、人魚が魚に餌、何かをあげていつつ何かをもらっているって感じですかね。
へえ、そのあげてるものはいいものですか。
いいものです、一応。
あげていて人魚はどういう感情を持ってますか。
いいよって感じですね。
いいよ
こんにちはって感じですね。元気みたいな。
あげてた
男性ってこういう感じなんですよね。
あげてるのに挨拶なんですね。
え、魚から何もらってるんですかね、じゃ
あ。まあ元気。
あっていうカードを引いた人にあの言ってもらうんですけど、それがまさしく今のその方の状態っていう風に言っていて、だからトモピカさん、しかもこの選んでもらったカードが私のカードっていうぐらい、私もめっちゃ引くカードで、
へー、
あのハートのガブリエルさんのカードなんですけど、愛を与えたくてしょうがない人なんですよ。
じゃあ、よう元気は合ってますね。
で、しかもそれが与えてるように見える、しかも元気をもらってるっていうから、うん、それ今トモピクさんができる能力を人に与えることによって感謝されたり喜んでもらってる姿がトモピクさんはあのもらってるって感じるというか、元気をもらってるから、うん、だからどんどんやっていきたくなるというか、うん、だからやっちゃうとか、そういうのがあるっていう。
いや、いい話ですね。
いい話ですね。
やらせじゃないです、
やらせじゃないですね。まさかこれ引くとは。
そうですね、
めっちゃいいカードですね。
今日そのカードと一緒にトモフさんの写真撮ったから、これ引きましたよみたいな。
本当に引きましたよって
。今そういうふうにおっしゃってたんですけど、人によってはそれをなんかすごい文句を言うためにそのラッパーを使ってアザラシに文句を言ってるとか。
これアザラシなんだ。
アザラシですね、本当は。
魚に見える
人なんですけど、
恋に餌とかやってるのかなみたいな、
とか、なんかもう自分なんか吸いと、なんか吸うみたいな、吸ってるとか、
あ
いろんな解釈があるんで、その人が今どういう状態なのかをそう言ってもらって、それをつなげていくっていうセッションをやっています。
なるほど、面白いですね。
はい、
それを私も受けました
。なるほど、ありがとうございます。
はい。
そんな感じで、だから迷ってる、悩んでる人を今後どうしていきたいかを一緒に寄り添って夢を叶えていこうみたいな仕事しています。いざっくり。
いいですね。
いや、本当にサービス過剰ですよね。
サービス過剰なんですかね。足りないぐらいだと私思ってるんですけど。
何をしたいんですか。
いやもうなんで一生ついていくというか、なんだろう、
あ、
まあ、なんか一生見届けたいんですよね。でも離れる人いますからね。
まあ確かに。カオリンは超セラピー、
はい、
とこの
そうですね、カード、まあカードはあの初回来ていただいた方に、あのまあお腹って心とつながってるっていうので、これを見てさらにちょっと心をほぐしてあげれたらなっていう感じですかね。
うん、俺のとこ来るよりかなえさんのとこ行った方がいいんじゃないって言いたくなっちゃいますけどね、女性は。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、トンピコさんはね本当にすごいですかね、視点が、視点がすごい。どうやって生きてたらそういう視点になるのかっていうのがすごい、私は
ひねくれてるんじゃないですかね。かなえさんに聞きたかったのが、
はい、
口コミでほとんど埋まるじゃないですか、
は
あ、どうやったら埋まるんですかっていうことを話してもらえたらいいかな。
おお、嬉しい。まさしく今ガンガンやってるところですね。いや、私も最初分かんなかったんですよ。
いつの間にか来るみたい
な。いつの間にか来てて。でもそれをあのどうやってるんですかって教えてくださいっていきなり言われるようになった時期があって、
うんうん、
その時から私は一体どうやってるんだろうっていうのを言語化させようと思って自己分析をした結果、分かったのが期待を超える感動を与えようとしてたんですよ。
なるほど。
なんか
さすがディズニースタッフ。
そうです。私が働いてたディズニーの、あの理念の一つが期待を超えるサービスだったんです。だからそれが当たり前すぎて、それで5年働いてたんで、期待を超えるサービスをやらないともう来ないっていうのがなんか分かってたっていうか、
常識、
リピート、そうなんですよ。リピートしてもらうためっていうのはやっぱり期待を超えた時だなって思ってたんで、まずそれをやっていたのと、あと問題を解決するっていうところで、自分が救えるお客さんがどういう人なのか、まあその時は便秘の人だったんですけど、
うんうん、
あとは悩める女子っていうのが一番の私 の、 あの得意だったので、なんで得意かって言ったら、私も最初からカードを使ってたんですけど、普通のエステとかサロンとか行くといきなり初めましてで悩み言いにくくないですか。
いや、言えないですね。
でもそこにタロットをぶっ込むことによって、
なるほど、
絶対話すんですよ。話すし、カードこう言ってたよって、でこういう未来がもしかしたら手に入るかもしれないから、こういうアドバイスが出てるよとか言うと、本当にこうなりました、ああなりましたっていう報告をくれるんですよ。
うーん、
でそこでもまたやり取りすることによって信頼関係ができて、また来ましたっていうのがすごく多くて、それをなんか後々考えていくと、なんか人間が行動を取る行動心理学、
うんうん、
あの快楽を得るときと、
うんうん、
苦痛から逃れる時だよっていうのを本で読んだ時に、あれ？と思って、これやんと思って、感動を超えるサービスを与えることで快楽を与え、問題解決、モヤモヤを超セラピー中に解決しちゃうっていう、これかなと思って、はい、そこが紹介が出る理由ですよっていう風にセミナーで
説明してるんですね。
はい。
ビジネスの勉強、絶対ビジネスし始めた時してないですよね。
はい。
してたらこうならないんですよ。
もう独自です。
独自ですよね、
うん、
独自じゃないとこうならないですよ、なかなか。
へー。反論一緒すぎ
て。いや、絶対独自だろうなってやっぱ思うんですよね。
なんでですか、なんでですか。
なんていうんですかね、俺も独自の人間なんですけど、その独自でやってる人の発想と、
うん、
ビジネスを習ってやる人の発想って結構真逆になって、
真逆と言えば、
まあ、やっぱりビジネスで教わるのってどれだけ効率的に人からお金を稼げるのかっていうところになっちゃうんで、そのやっぱりマインドよりもノウハウになるし、期待を超える、みたいな感じになってくるんですよね。やっぱりどうしてもちょっと方向がずれちゃう人が多い。本当はそっちの方がいいよねって分かってても、こっちの方がいいって教えられるんで、そっちに行っちゃう人が多い、
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ稼げる系、側近系がね、やっぱ人気ですもんね。
本当そうです。
うん、だから人気ないんですよ、本当。
だから花井さんに人気を出させたい。
いやー、嬉しい。
それのね、ビビたる集客力で。
嬉しい。いやいやいやいやいやいや、そんなこと全然ないじゃないですか。でも10年後ぐらいに花開けばいいかなって思いながら。
いやいやいやいや、そうそうそう。いや、開きますよ、本当に。
その時にはもう違うことやってたりして。
ありえそうで怖い。
いや、だからもう本当それこそ口コミでいいやと思って、
塾
も。必 要な人だけ稼げる系は私はない方がむしろいいと思って。
確かに稼げる系の人いったら辛いかもしれないですね。
時々勘違いしてやっぱりいらっしゃる方もいるんで。
あ、そうなんですね。
はい、そこの見極めというか、だから本当にこの子なら絶対できるっていう子にしかクロージングって言ったらあれですけどやらないって、
まあ、言わない、売らない、
売らない、売れない、
売れない、
分かんないから絶対嬉しいです。そうだからビジネス勉強しなくてもできる時あります。
いやいや、できます、できます、全然
できますよね、本当は。
俺も後付けで勉強してるだけ。
そう、後付け、そうそう、全部後付け
で勉強してるだけなんで。
しかもノウハウってマジでネット叩けば出てくるし、あ本読めば何か書いてあるし、何かしら勉強しないでやった方が早い。
うんうん、うん、あ、ビジネス始めた時さ、仕入れた情報はメルマガ読者増やすといいよだけなんで。あと何も手持ちの情報はなかったんで。
へえ、すごい。いや、私も最近初めてリストっていう言葉を知り。
いやいやいやいや。
リストなしでどうやってやってんのって、3年間どうやってやってきたのって言われて、うんうん、
確かにそれはすごい。
へえ、リストの重要性も知らなかったんで、なんちゃらボーイでしたね。ほんと LINE、 お客さんの LINE ぐらい。はい、
リストなしすごいっすね。
へえ、まあでも Facebook で自分の思うこととかをちゃんと発信はしてたからかなと思うんで、ある意味 Facebook もリストっていうのに入ってたのかなとは思います。
すごいよね。
え？いや、すごくないっすよ。なんだろう、人のためを思ってたら自然とこうなっただけだから、ね、
すごい。それが思えないですよね。
その発言がすごいですよ。
それが思えないですよね、みんなね。
思わないんだったら普通に会社員やってた方が絶対楽だと思うんですよね。あっしだって自分のためだときつくないですか。
まあ、あんた途中でね、無理がきますよね。
うん、そう、それ
を知り合いにもう何億円も稼いでる人いるんですよ。
うんうんうんうん、
しかもほとんどその人って利益なんですよ。
うん、
でスタッフもそんなにないし、
へ
なのに、まあ、自分のためにしかやってないからだろうか、
うんうんうん、
そんなに稼いでるのに不安なんですよ。
うん、あ、いや、分かる。
不安だから、もっともっともっともっと
分かる、
もっともっと病になってる人が、まあ、いるんですよね。やれ、もっと人集めなきゃ、やれ、もっと今度は本出さなきゃとか。これ俺よく言うんですけど、作家さんにはクソみたいなやつしかいないんですよ。作家さんもみんなのために本書いてるって人少なくて、
まあ作家さんはそうですよね。
やっぱり自分のために本書いてる人が多くて、やっぱり実際話すと、まあ、作家っていう肩書きがつくと講演料が上がるのよねとか、
へ
え、テレビに呼ばれやすくなるのよねとか、
へえ、
あの、なんか我々の専門家にお聞きしますみたいなシーンあるじゃないですか、バイト上とか、
うん、
あの時のギャラが上がるらしいです。
へー、だから本を出すっていう考えなんです。
まあやっぱり一個の肩書き、
うーん、
あとやっぱりバックエンドがあって、
へ
ー、塾みたいなのがあって、まあフロントエンドとして本があってみたいな、
あー、まあ
人が多いですね。
ほとんどでも最近それですよね、フロントエンドとして、でそれをプロデュースする出版のプロデューサーみたいなのも多いですよね。
でそれで私の本売れないんですよとか言ってるんですよ。いや、お前のせいだろって。そんな本売れるわけねえだろ。
間違いない。自分のためにやってたって。
そうですね、
うん、広がんない。
どぎも抜かれましたね。
そうですね。でもまあ難しいところではありますよね。生活はしていかなきゃいけないから、
うんうんうんうん、
それなりにね、やっぱりや
ら
なきゃいけない、収入もなきゃいけないけど、だからやっぱ好きか嫌いかというか、なんだろうな、なんか多分ド M？
あ、仲間ですね。いや、わかりますよ、それ、その感覚は。
なんか、苦しいのが好き。
いや、 あります
うわ苦しい大変だ辛い
辛い
怖いどうなっちゃうのでもなんか人のために役立った時のあの快感が忘れられなくてうーん辛いけどこの辛い経験もネタになるみたいな
できない自分にイライラする系ですか
できないいやできない自分にはイライラはしない
もっとできるはずだっていうか
いや前はすごかったです
うん
前そのずっとディズニーで働きたいって4歳の頃から思ってて働きましたでアメリカのディズニーに行きたいって言った時にトイックが650点以上ないといけなくてでそれを知った当時350点で
多い
1年後にその試験があるから1年で650点なきゃいけないんだけどまあ550点しかいけなくて嘘ついて入ったんですよ証明書出さなくてよくて
ああ
自己
申告みたいな
自己申告だったんですよ
そうなんですね
で、まあ、運でたまたま受かって向こう行ったらやっぱ英語が一番できなくって、うん、なんで私英語できないのもっとやんなきゃもっとやんなきゃうえーとかなってたんですけど目標を立てるとイライラするってことに気づいて
わかるわかる
目標立てるのが好きだし夢を叶えることが好きだったのにこれ誰の夢ってなったんですよう
ーん
したらやばい私の夢じゃなかったお父さんの夢だったって気づいちゃってお父さんに褒められたくて認められたくて私はこんなに頑張っててそれこそもっともっとになってたのにで気づいた時に頭パッカーンですねアメリカのアメリカの寮のトイレ汚いトイレでああって私このままどうしよう何すればいいか分かんない死んじゃった方がいいかなってなんか思ったんですよ燃え尽き症候群ですね、
うんうん、
でも幸福感、幸福度っていうのは目標を達成することによって得られるんじゃなくて今自分が何をやっている時に何をやっているかによって得られるっていうことを本で見てあこれやと思って夢を叶えるサロンをやろうと思ったんですよねだからイライラはその時からなくなりました
いい話ですね。
いい話ですね。
え、めっちゃ私、そう、私めっちゃ話してるつもりなんですよね。
聞いたこと、じゃ、あの、うん、ところどころ聞いてて、そのトイックを嘘ついた、
うん、嘘つきました。
トイックが足りなかったのに入れたって、なんで入れたんだろうと思って。
今信じて
ました。今ました。へえと思って。
3つだけ山張ってた3つのうちの1個が。面接官から言われその質問知ってる答えられると思って
すごいやっぱ持ってますよ
ね運だけで生きてきます、
うん、なんか一番いい仕事の仕方してますよね
うん本当ですかいやさっきも実はこの前にねあの交流会があってね名刺交換会がありましてね何をされてる方ですか答えられない自分がいたんですね夢を叶えてますとか言ったってなんかの信仰、ね、宗教みたいな
やばいのかな
そうそうなんとかの科学かなみたいな
あ
肩書きがなくなったですよね
うーん
肩書きなくなったっていうのはすごいわかりますね、
うん、でも頭ピコさんのいつかの投稿で
うーん
なんつったらコンサルなのか何なのか相談屋さん、
うん、もうそれでいいやと思ったんですけど
ともこさんは何て答えてるんですか何されてる方ですかって言われたら
その場その場のあった答え
そうそう分かるもうその時の雰囲気で
雰囲気で一番突っ込まれないやつ
でそう何て言うんですか一番突っ込まれないやつ
は例えば飲食店に行ったら飲食店のコンサルやってるんですって
ああ
会社行ったら会社のコンサルやってるんです
どこでも行ける
どこでも行ける
そうそう、そんな感じになりました私も最近ですよね、
でも一番いいあのビジネスモデルでやってるビジネスモデル、モデルじゃないなビジネススタンスでやってる
スタンス、へえ。そうやって、むしろもっとなんか分かりにくいからもっとやった方がいいよしか今までいろんな人にやってきて言われなかったんです
ああ、なんかちゃんと、
うん、
なんだっけ
うん、
肩書き作って
USB 作って
作ってポジショニングして
ポジショニングして
始めた方がいいよ、
うん、
まあクソくらえたん
で いや本当に、
まあ、自分も本当にわけわかんないけど、先月はミュージカルの俳優のブルーさんとセミナーして、今月はファイナンシャルプランナーの人とセミナーをして、で多分来月はママさんとセミナーをして、
ママ何のママですか？
ただのママです。
スナックのママとかじゃなくて、
じゃなくて子供育てて
お母さん、
とセミナーをして、多分その翌月はまた変な人とする。
へ
なんでも自分もわけわからない。
うん、わけわからなくなりますよね。
そっちの方が楽しいと思うんですよね。
楽しいですね。好きな人と仕事ができる、それこそ選んで、それはやっぱね、なんか覚悟を決めたというか、起業っていうか開業っていうか独立しようと思った時に、やっぱ毎月の安定したお金も入らなくなる、それでも私はなぜ開業したいのかって思った時に、もう自分を我慢して嫌いな人と組織の中でやっていくのも我慢できなかったから、それはもう覚悟として、そのために実力をつけようって思いました。実力ないと、だってお客さんが喜ばないというか、
まあそれは間違いない。
ねえ、
そうですね。
最近まあ俺は衝撃的なことに気づいてるんで、俺コンサルタント向いてないみたいな。
それは何かあったんですか？何かあったという
か、何かあったわけではないんですけど、うんうんうん、まあ、いっぱいやってて、うん、まあ、仕事が来るってことはみんないいと思ってるから来るんでしょうけど、うんうんうん、俺の中でどうかなこれ、
うんうん、
しっくりこないな、
うんうん、
感じですね、
うんうん、
コンサル業を廃業するかもしれない。
おお、
まあ一個の大きな理由はめんどくせえってのもあるんですけど
まあ結構ね、
うん、
あのコンサルって、なんちゃってコンサルっていうか増えてますけど、いや大変ですよ、ね、
いやちゃんとやるならこれほ
ど、ちゃんとそう、
これほど面倒くさい仕事はなくて
ない、本当に
まあ言ってもやらねえし、
うん、言ってもやらない言ってもやらない、まずやらないことがもう前提ですよね、うん、こっちも、
うん、でもどうやってやってもらおうか、
そうそうそう、どうやってやってもらおうかなんですよね、
また考えなきゃいけないし、
うん、うん、人それぞれ違うし、
うん、
あのテンプレがないというか、
うんうん、あれもう最近はちょっとお客さんの層を変えようかなっていう、
うん、
やりたいことが分かんないんですって人は、
うん、
もうどんどん相手にしなくなってい ってて、
うん、いや間違いない、それ一番辛いやつ、
うん、やりたいこと分かってる、すでに人の相手をどんどんしていってるって感じ
です。そう、いや本当だから選ぶ時ももう明確な子だけですね、私じゃなくて無理だから
やりたいことが分からないですって、うん、それは夜やってみるしかないね
とりあえず何かやってみればというか、やらないから分かんないんだよっていう感じですよ、
うん、
経験しないから、
そうそう
そう、頭でっかちになってるから、
うん、
そういう人って失敗したくないんですよね、
わかりますね、
こっちは失敗だらけだわって思う、うん、失敗しかしないわと思ってそんな人には教えられない、
すごいな
松岡修造ってよく言われるんですよ、
熱いって
熱苦しいって、
でも老舗企業みたいな経営してるんで、
うん、
いいんですよ、
私ですか、
長く続くやり方してるから、
へえ、老舗企業ですか、
それを感覚でやってるからすごい、
へえ、いやなんかすごい気持ちいいな今日こんなに褒められることないですよ、
ええ
、私いっぱい褒めてますよ、多分
なんか
多分とか言って
熟成さんに褒められるのはまあ嬉しいけどまあなんだろう、別の全然別の方で、しかも同じ人が人になんか教えてるっていう方に褒められることがほとんどない、むしろいろんなコンサルさんとかからはもっとなんかリストトレーダーのマーケッターマーケティングがどうのこうのしか言われないんで、
方向が違うかな、
それこそね、
この間とある人と、この間っていうか昨日か、
うん、
まあ昔から知ってるビジネスやってる人と話して言ってたのが、結局その人と今度一緒に何かやろうって言ってたんですけど、質があるよねっていう、
うんうんうん、
って言ってて、結局みんなマーケティングもセールスもコンセプト作りも商品作りも全部自分で頑張ろうとしすぎっていう、当然マーケティングが向いてる人もいるし、セールスが向いてる人もいるし、商品作りが向いてる人もいるし、コンサルが向いてる人もいるんだから、自分の資質を最大限発揮すればいいだけであって、
うんうんうん、
そんなあんまり頑張りたくないところに力を注ぐ必要はない、
うんうん、もう間違いないですね
っていう話してましたね、
うん、
でその人が俺を昨日呼んだのは、うん、まあ、その人が変なすごい抽象的な人と講座をやることにしたみたいな、
う 変な
考え変な、まあ、変な人じゃないんですね。しっかりした、
うんうん、
まあチャクラ系の人、うん、旅行であることもしたんだって言ってて、うん、それで自分その俺を呼んだ人が、うん、まあその人は抽象的なことしか言えない、あんまり伝えられないから言語化は自分が頑張ろうって思ってたらしいんですけど、頑張ろうと思ってる時点で、
うん、
これは途中で辛くなるって思って、うん、まあなんか言語化してくれる人を呼んできたみたいな。
へ、うん、人に頼むって
大事だよな。
うん、
もう召喚されちゃったよと思ったんですけどね。
あ、それが頭。なるほど。いや間違いないんですよね。本当になんか一人でやろうとすると無理だから。
無理無理。
もう今回それこそ今日。Facebook に投稿した内容なんですけど、私ずっとその3年間超セラピーをやってきたんですけど、うん、手放すことにしまして。
お、いいっすね。
はい、私が好きなのはそういう女性に対してどうしていくかって一緒に寄り添うことだなと思って。
うん、
あ、Facebook を見ようか
と思って
。実はカオリンのこと書いてるんですよ。
そう、これ読みましたよ、それ。
あ、本当ですか。もう私より超セラピーを愛していて、私より超を愛していて、私より健康オタクが本物と出会っちゃったから。
健康オタクはいるんですね。健康のこと聞かなきゃ。
すごいですよ。それこそこの前なんか一緒にねやった琴恵さんもそうですけど、琴恵さんもその塾生さんでいろいろお話をするから分かるんですけど、オタクすぎて。
まあ、オタクでしたね。
オタクですよね。
久々にちょっと話合う人いたな。
もうここがオタクすぎて、私超セラピーやっちゃダメだと思ったんですよ。もうこれはどんどん本物に流さないと、これは私がやるべきことじゃないと思って手放すことに決めて、夢を叶えるサロンブルーローズとしてカオリにやってもらいたいと思って。
最高ですね。
で、私はじゃあ何をするかって言ったら、そのやっぱり夢を叶えるにはどうしたらいいか迷ってる女性を一緒に寄り添ってやっていくことにも集中しようと思って。まさしくだから人に頼むってことを本当やっていかないと一人じゃ無理だなって。だからチームになるから、まあそれはそれですごくね、できることも増えるかって、救える人もね増えるから、今後が楽しみですね。
昨日の人も俺は王様だって言ってて、役割で言ったら、
うん、
必要な人材を呼んできて口説くっていうのが自分の仕事。
なるほど。だから自分の強みが売り強みが分かってる、資質が分かってるって
ことですね。でトモピコは軍師ねってで、その抽象的なとこ、ことが得意な人はシャーマンって言ってました、
ね、またなんかあれですね、例えが面白いですね、うん、
シャーマンって言ってましたね。
私なんだろうな、じゃあ何しようかな何しようかな。あ、だからそれこそあれですわ、フェアリーゴッド、フェアリーゴッドマザー。
確かに
チチンプイプイ
そうですね。
じゃあこうしていこうよ、ああしていこうよって言っていくのが多分好き。頼まれてもないのにやっちゃうぐらい好きなんだなと思って、
うん、健康オタクなんですね。
そうですね、
すごいです
腸に詳しいんですね。
腸ですね、腸とか、まあ、そこから派生するいろいろですね。
そこから派生する
いろいろ
いろいろ
いろいろですよ。
いろいろ自律神経も詳しいな。
自律神経はそうですね、もうちょっと深めたいなって思ってますけど。
もう深そうだけど
まあね、看護師さんですからね。
やっぱり俺も超セミナーよくあるんですけど、よくやらないよ、1年2回ぐらいあるんですけどやっぱ超大事ですよね。
いや超ですね、ほんと超性格変わるんですよね。
うん、そうなんですね。
それこそその超セラピーをもともと選んだ理由が、最初フェイシャルだったんですよ。私ニキビ専門フェイシャル、自分がすごかったんで。でもすごかったんですよ、もうこっからここまですごくて
もうほぼ全部ね。
それこそ前働いてた職場でニキビとか言われたりとか、本当につらい、つらくって鏡見ただけで泣いてたりしてたんですけど、フェイシャルそれで資格取ってやってちょっと良くなったけど、またぶり返すんですよ。でお客さんも良くなる人と良くならない人に分かれて、分析した結果みんな便秘だったんですよ。
なるほど。
これは腸に何かあるんじゃないかなと思って探してて、たまたま出会った人が腸セラピーの協会を立ち上げてるナースさんで、でお医者さんが監修して作り上げたその腸セラピー、美腸協会の腸セラピーっていうものを資格をゼロ期生として取って、たまたます
ごいですね、ゼロ期だったんですね。
ゼロ期
の、あーすごい。
それで そっから腸セラピーを始めたんですよ。だからそんなに健康として考えてなくて、もうニキビのことしか考えてなかったんですけどまあニキビ良くなるし、もうファンでなくなるし、お客さんもみんなノーファンデになっていくんですよ。でノーファンデになったらいきなり自信が持ったのか可愛くなっていって、
なるほど、
んで何なんか試験受かっちゃいましたとか、彼氏できました、結婚しましたみたいなのがすごく多くて、お前らどうやったんだよって言ったら、いやいや腸セラピーでしょってお客さんから言われて、やっぱ腸ってすごいのかなって
腸は本当にすごい、
へー
へーこっちの方がやってる
私本当感覚の勉強嫌いだから感覚だけだったんで、やっぱそういう知識を聞かされるとやっぱ腸はすごいなって
。けど肌なんてね、ほとんど腸の問題。
そうですよね、本当そうだなって思いました、カーリンもすごい変わったもんね。
いやすごいビフォーアフター、
ビフォーアフターは本当に
誰だった、ビフォーは誰なんだ
ろう、そうですね、全然違うもんね。
そうですね、もうこの間の写真もそうだし、今度また使おうかなって思ったんですけど、7年前に撮ったパスポートの写真パスポート、ちょっと今なんだっけ、証明書がなくてパスポートしか出せるものがなくて、パスポート出してたらダメみたいな全然違いますね。
いや私も結構絶対見せたくないけどそれこそ7年前、10年前の顔と今の顔が違いすぎて、
10年前俺誰ながらこのままなんで面白くない何も変わってない、1ミリも変わってない俺は面白くない、
そうですね、
それはそれでいいですね、
もうずっと変わってこない、
ね、でもそれもすごいですよ、
うん、
そうか、そんなストーリーがあったんですよね、ここまで来るのに。
そうですね、
一番何したらいいと思います、腸を良くするの
に。一番何をしたらいいか、悪い食材を取らない、
王道できましたね
そう、なんかみんな入れたがるけど、入れるよりまず出さなきゃいけないし、出すより前にあの悪いものを入れないかなっていう、
間違いない。
よくニキビの、ニキビじゃねえ、アトピーの話もして
た。あー、アトピーなんてまさしく、
そうそうそう、腸で、結局腸壁から悪い毒素がにじみ出て、まあ、結局腸から肌は全部陸続きで続いてるんで、そこからと、まあ、漏れ出したのがブラッできるってことなんですね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
まさしく悪いもの入れない、
うん、だから赤ちゃんで本当アトピーになっちゃう子はお母さんの腸から遺伝するんですよね。
やばいな、大丈夫かな
もうすぐ、もうすぐ、
もうすぐ、
もうすぐですね。
そうですね、うん、生まれてすぐこうちょっと経つと乳児湿疹ってバーって出たりするんですけど、うんうん、その乳児湿疹はお母さんからもらってきた毒をそこで出してるっていうらしいの で出る子はもしかしたらちょっとお母さんにそういう毒、うん、毒って言ったらあれですけど、まあ、悪いものを引き継いで生まれてきちゃったのかなっていうのが見れるらしいです。
ちなみさん超肌きれいだから大丈夫
だね、
大丈夫だと思いますよ、
大丈夫ですよ、
ずっとスイカ食ってるんですよ
スイカ、
スイカ、桃、桃、桃、スイカ、スイカ、桃みたいな、
桃、スイカいいですね、夏楽しんでますね、
妊婦あちいんだって言って
、いや、素敵な読んでて、
いやもう一緒に怒られてました、スイカばっか食ってんでしょって、
ダメ、え、ダメってか、冷やす食べ物だからか。
まあ、スイカも常温で置いてるスイカだったらいいのかもしれないですけど、
う
ん、冷蔵庫から出した冷え冷えを食べ続けるとやっぱしタイム差があるので、
へ
え、まあ、悪いもの言えないか、コミュニティと一緒ですね
そうですね、全部一緒ですよ、うん、全部一緒、ほんと
コミュニティもね、変な毒を一匹入れるとね、汚染していくんだよね。
そう、しかも毒の方が汚染早くないですか、
そうなんです、
いいものより、
うん、早急に出さなければいけない
そうそうそう、だから毒入っていた時どうします、
出します、
どうやって出すんですか、
出てけって言います、
本人に、
本人さよならって、
そうですよね、なんかまずそこにね、なんで来たんだろうってこともありません、うん、
あります、あります、
うん、なんでですかね、
ね、たまに紛れちゃうんですよね、うん、どうしても
、まあ、不特定多数の、ね、SNS 使ってるからなんか、まあ、その毒をだから 見分け 早く見分け、早く出す作業ができるようにしていかないとコミュニティはちょっと保つのが大変ですよね。
悪いもの見れない。あと何がいいですか。
あとですね、そうですね、食べ物いったからよく寝る。
あすみません
よく寝る。ちょっと何でしたっけ、3時間でしたっけ。
いやもうちょっと寝てますよ。4時間とか4時間半とか。
うん、なんか人によってなんか、ね、どうなんですか。全員が全員この時間に寝た方がいいとかあるんですかね。
なんか私男性あんましよくわかんないんですよ。女性目線でしか見てないから、もしかしたら男性はショートスリーパーでもいける人がいるのかもしれないんですけど、女性はやっぱしこう血流ちゃんと保って、
血流か、
そう、子宮にちゃんと送ってあげないといけないので、そうすると睡眠時間が足りないと血流が足りなくなっちゃうので、ゴールデンタイムと言われてる時間はしっかり寝る。
なるほど。
血流ね、血流も大事ですね。
血流大事ですね。
やっと血流ですわ。
体温低い人とこれ心配ですもん。
何度から低いって思いますか、平熱。
あー、俺は6度5分ぐらいがベストだと思ってますね。6度切ると
間違いない。
低いな、
低い、ね、6度切ってる人って結構、
多いし、
うん、今、多いし、結構ちょっとメンタル的にちょっと
あー
ズーンの人多くないですかとかいう。私も前そうだったんですよ。もうほんと自分のことが嫌いで、もうどうしたらいいか分かんないぐらい病んでた時があって、
もう冗談にしか聞こえない
ですよ、ね、本当ですよね。それこそ20歳の時なんですけど、あの男かと思ったら 女だった事件らへんなんですけどその時は平熱 5.8 とかですね。で、それこそこの前ともぴこさんの音声とその琴恵さん、さっきからちょいちょい出てくる琴恵さんの漢方を飲み出してから一気にグワーンって上がって、もう毎日 6.5 以上です。生の時もあるんですよ。
7度、
そう
ですね。
でもね、免疫上がりますからね、体温
上がると
。上がりますよね。病気しなくなりました。風邪ひかない。
大事です。
年に1回ぐらい、
年に1回ぐらい高い熱出しておいた方がいいんですよ。
あ、へ
ー、勉強になりますね。
なりますね。
はい、だから調整ラピー任せるんです、こういう人とお話ししてた方が、本当に腸で悩んでる人だったら。
腸でも俺は微生物の人間なんで、
お
微生物が大好きな人間、多分タイプ違いそう。
そうですね、
そうですね、
腸は腸でも違いますね。
有明菌って知ってるみたいな
、
タイプの人間なんで。
面白そうですね。でも、
その菌セミナーもやってるんですか。
あ、まあ腸セミナーイコールほぼ菌セミナー。
あ、へえ、面白そう。
菌をどうやって使っていくかもね。
へえ、面白いですね。
面白いけど、やっぱその菌もほとんど分かってないんで、7割ぐらいはまだよく分からん
っていう状態なんですよね。
未知って
感じ。
腸自体が未知なんですよね、まだ。
ね、人間、生き物って腸から生まれてますもんね。
ほん
と別に気持ち悪い
すごい、だから腸が大切なのを知れてよかったです。たまたまだったけど、そこから人生変わりましたね。
腸良くすると脳良くなっちゃうからな。
第二の脳って言われてるぐらいです
か。脳が良くなっちゃったらそれは人生良くなりますか
ね。そうですね、捉え方が変わるというか、思考が変わるなと思って。楽観的か悲観的かって言ったら、楽観的に捉えられる人はやっぱ腸内環境良くて、悲観的に捉えちゃう人ってすっごい悪玉菌に侵されてる人がいるっていう、聞いたんですけど、どうなんですか、どうなんですか、合ってますか
あ、でも悲観的な人とかネガティブな人、多分お腹硬いかもしれない。
腸が硬いですね。
冷えてたりとか痛かったりとか。
そうですよね。いや、それこそ女性でめっちゃバリバリ働いてるけど、なんかもうお金のためにライスワークっていうんですか、お金のために働いてて、なんもう恋愛も仕事もあんまうまくいかないっていう人、お客様の腸はガチ硬いですね。硬くない？
私ちょっとそういうお客さん今いないのでわかんないんですけど、
多い、東京の女性は
腸の硬さって手に出るんですよ。
へー、手ですか。
まあここら辺ですけどね、ここら辺。
へえ。
ここは硬い。硬いってことですか？
手も硬いです、大体。
へえ。なんでですか？
わからないです。へえ。今度やってみてください。触ってみ
ます。へえ。すっごいなんかムニムニしてるって言われるんですけど、これは大丈夫？
ムニムニがいいんですよ。
へえ。よかった。気にしてたんですけど、自信になった。へえ。まあでも確かに手相とかも見るんですけど。
ええー。何で待ってます？
手相を見ると、うんうん、もうガッチガチなんですよね、その不幸オーラの人が。
へえ。
手相見てもらおう。
あ、見えますよ。公開鑑定みたいな。
あんまりないんですけどね。
それって楽観的だからじゃないですか。
そう
な
んですか。
出てないんですよ、あんま
り。あ、本当だ、綺麗綺麗。なんもない。悩まない。悩まない。え、でもすごい難しい。悩まないけど、意外と傷つきやすいんですか？
どうなんですかね、
うん、傷つきやすいガラスのハート線がちょびちょびちょびちょびちょびって出てますよ。え、両方です、両方。どっち利きですか？
右です。
右です。右利き。じゃあ今が右利きなんですけど、こっちはないんですけど、こっちに揚げまん線が出てるんですよ。
俺が揚げまんなんですか？
なんか知ってるから言っちゃうみたいな感じだったら嫌なんですけど、これって家事をすごいよくしてくれる人で、
へ
こっち出てないんですよ。前はやってなかったけど今やってるってことありますか？前からやってました。
家事ですか？
家事。
まあ一人暮らししてやってましたけどね。
へえ。
けどずっとやってますよ。
ずっとやってますか？
けどまあ一人暮らししてからか。
家事がすごい、あの家事っていうか家を守るっていう意味もあって。家を守ってくれる揚げまんの人がここにこうピュッピュッピュッって線が出るんですけど、それが過去じゃないけど今に出てるから今の方にあるんだな。
けど今の方が10倍ぐらいしてますよ。
へ
え。料理が全部やってますからね。
すごい
二重頭脳線ありますね。一緒だ。
二重頭脳線。
あのすごい論理的にも喋れるけど感覚もすごい好きなんですよ。
どっちも羨ましい。
どっちの、 あの局面にも立てるというか。
へ
え。うん。って感じですね。
手相もできるんだ。すごい。
すごい。
なんか前スナックでお金がどうしてもない時に帰国後借金 してたから、あのスナックで働いたんですよ、3ヶ月間だけ。したら、私やっぱすごい嫌いでそういうのが、で、あの騙されてキャバクラに送られたんですよ、一回。人がいないっつって、で、そのキャバクラガチのキャバクラだったんですよ。めっちゃ綺麗なお姉ちゃんたちがおっぱい出して、めっちゃ綺麗なドレス着て、その中にニットモワモワの私がどこだべここはみたいな感じで入ってきて、そんなんでつかされたからサラリーマンも何だってねえわって言われて、いや本当ですよねっていう返しをしかできなくって、で
ドレスとか支給されなかった
んですか？支給されなかったんですよ。
それすごい。
そうで、なんかあの文句言われちゃったから、いやそりゃそうだろうと思って、大人数のところに回されて、でもそこでも何もできない、みんな綺麗なお姉さんたちの中で、私だからもう私超どうしよう、どうやって乗り越えようと思って、あの手相を見始めたんですよ、お客さん。したらめっちゃ列できてキャバ嬢まで並び出して、
単純
2時間しかいなかったんですけど3万円もらって、いい働きしたねって
手相気になるもんな。
手相って本当私にとってコミュニケーションツールだったんですよ。アメリカ行った時もやっぱり英語できないからすごい疎外感だったんですけど、手相さえ見りゃみんな寄ってくるから、
すご
い、生きる術ですね。
へ
困った時の手相みたいな。
ビジネスセンスありますね。
今までですか？なんそこなんですか？そこをちょっと分析してほしいです。そこ
あのさっき言ったみたいに、そのタロットやってからセラピーやるとか、普通の人やらない。
へ
え。間違い方だとそういう人たちもセンスないってことなんです。そういう人たちはセンスないんですけど。
やっぱセンスなんですか？
和ませるっていう感覚がない。
でもさっきの自己紹介もそうですよね。どんだけ笑いを取るかじゃないけど印象に残るかっていう。
今日が自己紹介を全員っていうか二重の絵も作って、お見合いみたいな感じで全員とパトモの全員の人と自己紹介をし合うっていうのがあって、で隣にカオリンがいたから、その自己紹介の内容何するみたいな感じで聞いた時に、 あいやこんなのいかに笑いを取って印象付けるかって言ったんですけど、それのこと
そうです。
だから私もももクロが好きですしか言わなくて、
そうシートもももクロで埋まってるし、隣から聞こえてくる声もももクロがどうのこうの私もなんかそういうこと言った方がいいのかなみたいな、
ももクロの人みたいになっちゃう
そうそうそう、もうさなんか入りはそれでいいかな
そうですよね。
そういう印象をね、印象っていうか、まあだからいかに相手の心を最初に溶かす、
それはよくわかります。
本当ですか、もうそれだなって思って、
相手をリラックスさせてあげるのが一番、
いや本当になんか前はそれこそ Facebook とか見ちゃうとみんな綺麗な格好してジャケット着てノースリーブワンピース着て
寒くないの見ちゃうよ
リッツカールトンでみたいなのが多くて、いや今求められてるのこっちだから私やんなきゃいけないのかなってちょっと頑張ろうとしてた時期あったんですけど、やっぱもう向かなすぎて、でもそこ行く時って絶対緊張するよなと思って、うん、なんでこんな緊張させんだろう、だからこう上から教える、上からコンサルするって多分自分で自信がないからかなと思って、
まさしくまさしく、
へ
え、すごく見せて人にお支配したんですよ、
あ
一番楽なやり方なんで、
へ
え、でもやっぱり人って緊張させるとパフォーマンス下がるんで、
うん、
本当はいいコンサル、いいセッションするんだったら緊張させちゃダメなんですよ、
う
ん、
絶対。いやもう間違いないんですよ、生徒さんっていうかその習いに来てくださってる方がいかにリラックスっていうか、うん、いかにやりやすい雰囲気を作るかによって内容が入る入らないじゃないかなと思って、まあ、それもディズニーですかね、だから
もうなんかコンクリートとプラスチックみたいなもんで、緊張させるとコンクリートになるんで、
へー
ボール投げるとカーンって返ってくるんですけど、発泡スチロールにすると柔らかくしてあげると吸収してくれる。
あーなるほど、こっちが投げたもん、
投げたもん、
へ
ーリラックスさせてあげるっていうのが一番大事なはずなんですけど、
もうだから自己紹介もいかに笑いを取ろうとしか置かないお笑い芸人かのように笑いを取りに行こうと思ったりとか、そこなんですよね、その発言全部は。
前久々に大人数の前でセミナーやった時も言われましたね、セミナー終わった後に、あこんなに緩くていいんだって初めて思いました悪かったなと思って内容が緩かったってよりもやっぱりそのやり方、
うん、雰囲気が、
そう今までスーツオアジャケット着てない人初めて見たって、
そうですね、なんかいかにリラックスさせるかによって受け取り側、なんかやっぱり相手の立場ですよね。
一言目はチャーハン食べてて遅れましたって入ってきました
やべえ、いきなり崩れ、それは確かにドタドタみたいなずっこけから入りますね。
本当に普通にチャーハン食べてたんですけどね
すごいですね、まあ、そのなんか緩い感じでも許される関係性が一番信頼関係が、
うん、そうですね、
楽じゃなくて続かないし本当人前で喋るって本当はあんまりね、喋、
うんうん、
りたくないというか、なんか結構緊張、こっちも緊張するからいかにゆるくだなって思います、
ね。最初の10分が勝負だなってセミナーとかだと思いますね。
つかみですよね。
そこでずっと緊張させっぱなしだと、
入らない。
終わる。その日一日が疲れることになる。
そうなんですよね。
あ
ね。だから相手ですね、相手の立場になんて考えられるかどうかですね、
はい、来ちゃいましたね、
あれ早いですね、
早いですね、
はい、
ということでかなえさんとかおりのリンクは何を貼ったらいいですか、 Facebook はいいですか、
リンクですか、
まあ、
Facebook ですね、
後で来ます、
はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。